それではこれで、これから準教のコーナーに入っていきたいと思います。先週私がお休みをさせていただきましたので、先週はなかったんですね、
はい、
ということは2週間ぶりになりますけれども、今日は、準教の中のですね、本の中の14のペトロ・バブチスタの涙というところなんですが、実はこの26人のリーダーだった26世紀のリーダーだったのがペトロ・バブチスタ、私はこの方がとても好きなんですね。一番最初に殉教したフィリッペというのとですね、このペトロ・バブチスタ、この二人は特にまあ、みんな素晴らしいんですけれども、私はなんか特別な思い入れがあります。そのペトロ・バブチスタの涙というところをですね、今日は読んでいただきたいというふうに思います。それでは、純子さんお願いします。
はい。63ページにあたります。14、ペテロ・バプチスタの涙。この国のリバイバルを願って。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。マルコの福音書8章34節。26人の殉教者たちの殉教への旅は終わりに近づいてきました。佐賀の山本村からとても険しい俵坂峠を彼らは黙々と歩き続けました。すれ違う人もなく、彼らの一月にわたる殉教への旅の中で最も苦しい時だったと思います。しかし、その最も苦しい峠を越えた時、目の前にとても美しい大村湾が広がっていたのです。彼らはその美しさに感動を覚えながら、やがて帰っていく天国に思いを馳せていました。その時、とても深い喜びが彼らの心の奥底から湧き上がってきたのです。大村湾を眼下に見ながら、彼らは峠を下り、その身の港にたどり着きました。2月4日、彼らが西坂の丘で殉教する前日の夕方のことでした。彼らはここから渡月へ船で連れられていくのです。このソノミの港でしばしの休憩の時が持たれました。
ありがとうございます。先々週覚えてらっしゃるでしょうか、読んでいただきましたけれども、その、俵高峠、一番険しかったその峠を黙々と歩いてずっと説教していたパウロ・ミキも誰もいないので説教できなくて本当に苦しかった峠を越えた時、目の前に大村湾が、まあ、ガイリア湖そっくりの大村湾が一望できて、彼らはすごい喜ぶわけですね。地上でさえこんな苦しみの後にこんな素晴らしい風景がある、きっと殉教していった後天国はもっと素晴らしく美しいところだ、そういう希望を彼らは見出します。そしてその峠を降りて大村、その木の海の港のところに来て、彼らは腰を下ろしてしばらく、まあ、ゆっくりするというか、思い思いに神様の前に祈り、まあ、黙想と言いますけれども静まる時を持つわけですね。その時にペトロ・バブチスタが、リーダーだったペトロ・バブチスタが石の上に腰を下ろして、まあ、泣き始めるのです。今でもその木の港に行きますと、ペトロ・バブチスタの涙という、まあ、そういうふうに書かれてある、まあ、石碑というんでしょうかね、が立ってありますけれども、私もそこに時々行って祈ることがあります。来週も私はそこに行って祈ろうかと思ってるんですけれども、そこに行って祈ることがありますけれども、そこで彼らはしばらくの間黙想の時を持ちました。それではその時のことを続けて読んでください。
その木の港、美しい穏やかな大村湾を眺めながら、低い声で一同は今までのことをあれやこれやと話していました。その時、26人のリーダーのペテロ・バプチスタ神父はみんなから少し離れたところにある岩の上に腰を下ろして静かに黙想をしていました。 彼は日本に来てからの筆舌に尽くしがたい3年間の苦難と戦いのことを思い返していたのです。京都の病院に残してきた患者たちの食べる米がないことが殉教を前にしてもふっと思い出されました。
彼は京都でですね、フランス語界の神父だったこともあって、いわゆる貧しい人たち、貧者の家というんですけども、貧しい人たちを集めて、そういう人たちに食物を与える、そういうことをしておりました。フランチェスコの系統を流れていますので、フランス語界は、そういうことを彼らはしてたんですね。だからその時のことを思い出して、彼らは今食べてるんだろうか、ふっとそういうことを思ったわけですね。そしてさらに、
仲間たちと共にしてきた日本の宣教の開拓は一体どうなるのだろう、これから日本のクリスチャンは一体どうなるのだろう、しばらく思い巡らすうちに、ペテロ・バプチスタ神父の目から涙が止めどなく流れてきたのです。
仲間のことを思うとき、そして日本のこれからのクリスチャンのことを思うとき、せっかく宣教はここまで来たのに、太閤秀吉様はこうして迫害を開始した。自分が死んでいくことはいいけれども、この神様の働きは、そして日本の人たちはどうなってしまうんだろうと思うとき、彼はですね、ボロボロ泣き出したんですね。お願いします。
今自分は死地へ向かって進んでいる。イエス・キリストを伝えたがために自分は殺される。そのことはこの上もない喜びである。しかしこの国の宣教は始まったばかりなのに、それを受け継ぐ同僚までもが共に死んでいくのだ。この国の宣教の働きは一体どうなってしまうのだろう。自分が全身全霊を捧げたこの働きがガラガラと崩壊していく。彼は自分の命のために泣いたのではありませんでした。自分の生まれ育った国や家族のために泣いたのでもありませんでした。彼が涙を流したのは、彼の方を止めどなく涙が流れて止まらなかったのは、この国、そうです、私たちのこの国、日本のためだったのです。彼は私たちの国、この日本の将来を思って泣いたのです。日本のキリシタンたちがこれから通るであろう苦しみを思って泣いたのです。
はい、ペトロ・バプチスタ神父はイスパニア出身、今のスペインです。神父ですから独身ですが、彼にも両親がおり、兄弟がいたはずです。彼は死ぬ時にその両親のことやイスパニア、自分の母国のスペインのことを考えていたんではありません。神様が使わしかさったこの国、日本のことを思いながら、自分の家族や自分の母国ではなくて、自分を殺そうとしているこの国、その日本の将来と日本のクリスチャン、また神様を知らない人たちのことを思って、ボロボロと彼は泣きました。彼は自分のためにでもなく、自分の母国のためでもなく、そこに残している兄弟や両親でもなく、この国の日本のために、彼はボロボロ涙を流して、止めどなく涙が流れていったんです。次の日、自分は殺されて殉教していきます。でも自分の命のことじゃない、残っていくこの日本のことを思って、彼は泣かずにやりなかったんですね。こういう神父が、宣教師がかつて日本にいました。これは私たちにとって希望です。神様はペトロ・バプチスタのこの涙を決して忘れはしません。必ずこの涙に対する答えを、この時代に私たちを通して、あなたを通して、必ず彼のこの涙の答えを神様はこの国に与えてくださって、今度はこの国からイスパニアや 全世界に彼のように涙を流す心を持って、イエス様と人々を愛して福音を伝えていく人を必ずこの時代に起こしてくださるでしょう。お願いします。
かつて日本にこのような宣教師神父がいたのです。死を前にして、殉教を前にして、自分のことや自分の母国のこともそこに置いてきた家族のことも忘れて、この日本の宣教の働きのために涙を流さずにはおれなかった宣教師神父が、日本に必ずリバイバルがやってきます。神はペテロ・バプチスタ神父の涙を覚えていらっしゃいます。彼の祈りを心に刻んでおられます。そしてその祈りの答えとして私たちを用いてくださるのです。
神様は彼のこの涙を、彼の涙の祈りを決して忘れてはいません。400年という年月を経て、正確に言えば411年という年月を経て、神様はこれからその涙の答えをこの時代に私たちを通して、あなたを通して表してくださいます。先日冬の白馬というところに行ってきましたら、ある方が南西教会のブログを見てえらく感動していました。それ、今島原で起こっている息子さんと離れ離れになっていた人が、その息子さんが救われて、イエス様を信じて、お母さんが洗礼を授けるという奇跡が起こっています。何回か前に来てもらって証しをしてもらったと思いますが、そのことを感動したんです。というのは、彼女はそのお母さんと一緒に島原で半年間毎日毎日毎日乗ったそうです。もう十何年も前に、その時祈っても何にも変わらなかった。祈っても祈ってもその祈りは空に吸い込まれていくような気がした。でもそれが今答えられている。彼女は感動しながら、喜びながら、でも涙を流しながら喜んでいました。そしてきっと神様はあの時祈った祈りを、私の祈りも答えてくださる。本当に神様は真実だと言ってたんですね。祈りには答えられる時があります。ペトロ・バプチスタは命をかけて神様に涙を流して、この国のことを思った、言葉にならなかったその祈りを、神様は必ずこの時代に答えてくださいます。そしてその答えとして、私もあなたも神様から招かれてるんですね。ぜひその招きに応えて、彼の涙の答えとなっていきたいなというふうに思います。続けてお願いします。
彼らの涙の祈りの答え。私は何度もその儀に行きました。そこに行くたびに、主は私に静かにでもはっきりと語ってこられます。あなたは彼の涙の祈りの答えであると。これからこの日本にも大いなる魂の収穫と刈り取りが始まってくることでしょう。週末における大きなリバイバルの働きが訪れてきます。それは彼らの命をかけた涙の祈りの答えであることを忘れてはいけません。かつてこの日本のために、国も家族も捨てて福音を携え宣教に来て、喜んで殉教していった人々がいたことを、私たちはしっかりと心に刻んで覚えておくべきです。しかし遠くでこのペテロ・バプチスタの涙を何もわからないで、意地悪い皮肉笑いをして見ている者たちがいました。役人たちでした。
はい、この役人たちのことについて、この後ペテロ・バプチスタがどうしたかについては、また来週続きを話したいと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。彼が流した涙の答えとして私たちは呼ばれています。私は苦しくなった時、 翌その日に行きます。今8人子供がいますが、2人子供ができて3人目がお腹の中にいた時に、妻と本当に苦しくて長崎の家に来て数年経って本当につらかった時、その日の海に来ました。そしてそこで神様に人生のすべてをもう一度捧げ直して、神様に全部明け渡したことを今でも覚えています。そしてその晩、私はもう一度神様から、私はあなたの相続主としてカナンの地を与えるっていう約束の言葉をいただいたんですね。そしてこの長崎に今20年目を迎えようとしていますけれども、神様を置いてくださいました。で、その時にはっきり主に言われたことがあるんですね。ペトロ・バプチスタのあの涙の祈りの答えだって。私がどんなに不十分でも、私がどんなにふさわしくなくても、彼が涙を持って祈り、命をかけて愛したこの国に、彼のその涙の祈りと命をかけたその私への従順への答えとして、あなたを呼ぼう、その答えとして私はあなたをこの時代に使おう、そういうふうに神様言ってくださったんです。ものすごく気持ちが楽になりました。自分が立派だからふさわしいから選ばれたんではない、神様が私を選んでくださったのは、それもっと大きな歴史の流れの中でこの国に持ってらっしゃる神様の計画のために、神様は今呼び出してくださって、この殉教者たちの祈りと従順に対する答えとして、この時代に私たちを、私を使ってくださるんだなんてことがあったんですね。ラジオを聞いている方の中で、自分は神様の働きなんかとてもできない、ふさわしくない、弱いと思っている方がいらっしゃったら、今日神様があなたに呼ばれる言葉を聞いてください。今日朝読んだ聖書の箇所にこういう言葉がありました。主がおいるようなのです。ペテロ・バウチスタは天国で今祈っています。私が願ったその願いをこの時代に表してください。そのために彼らを用いてください。あなたと私を神様はこの時代に用いて、彼らが愛したこの国の民のために、神様はこの地の人々を救うために、あなたと私の人生を使ってくださって、そして全世界に行ってこの祝福を述べ伝える使命を神様は与えてくださっています。今晩、そうだ、自分は本当に力はないけれども、彼らの涙の祈りに応えになりたい。自分もペテロ・バプチスタの涙の祈りの答えになって神様に使ってもらいたい。この時代に神様がソロとしているリバイバル、大収穫のために使ってほしいと思えた方はですね、私は今から祈りについて祈ってほしいというふうに思います。天のお父様、
天のお父様、
私をあなたの前に捧げます。
私をあなたの前に捧げます。
弱いまま、
弱いまま、
力のないまま、
力のないまま、
不十分のまま、
不十分のまま、
あなたの前に捧げます。
あなたの前に捧げます。
かつてあなたを愛して、
かつてあなたを愛して、
涙を流し、
涙を流し、
命を捧げた、
命を捧げた、
ペトロ・バプチスタ神父や、
ペトロ・バプチスタ神父や、
殉教者たちの、
殉教者たちの
祈りの答えとして、
祈りの答えとして、
この時代に、
この時代に、
この国で、
この国で、
全世界で、
全世界で、
私を、
私を
ご自由に、
ご自由に、
神様が、
神様が
用いてください、
用いてください。
私はあなたのものです。
私はあなたのものです。
私を通して、
私を通して、
この国の人々を、
この国の人々を、
この地の人々を、
この地の人々を
救い出し、
救い出し、
イエス様のもとに、
イエス様のもとに
帰らせてください、
帰らせてください。
そして、
そして、
全世界に使わせてください、
全世界に使わせてください。
信じます、
信じます、
感謝します、
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって
お祈りします、
お祈りします。
アメン、
アメン。
神様は今祈った祈りを聞いてくださいました。必ずあなたの人生を、そして私の人生を豊かに用いて、 たくさんの人をイエス様のもとに立ち返らすために使ってくださるでしょう。一緒に期待しましょう。そしてあなたを通して神様がいろんなことをなさったとき、ぜひさっき言いました j@843-318.com あるいは上野町 3-3-095-843-318 電話でもメールでもお手紙でもいいですからご連絡ください。それではもう一曲聴けますかね。はい、時間がまだあるようですので、それでは最後にもう一曲聴いていただいてから礼拝をしたいというふうに思います。お願いします。
はい、聴いていただく曲は天の故郷、作詞ダニエル森清さん、作曲森紫音さんです。それではお聴きください。